プさん、私の美術館から盗まれた壺は無事取り返せるでしょうか。
館長さん、警察だけでは無理です。しかし私たちには力強い味方がいます。
ということは、もしかしてあの方が来てくれるのですか。
そうです、数々の怪事件を解決に導いてきた、その名も名探偵たかし。はっ、この足音は、たかし先生。
それで、その壺はここにあったということですね。
はい、昨日の夜、私が壺の見回りをしに来た時には、すでに壺は忽然と姿を消していました。
こちらが犯人が落としていったものと思われるサングラスです。どうか中を確かめてみてください。
警部、現場で物に触る時には必ず手袋をつけないとね。
すでですけど。
さあ、私にそれを見せてみたまえ。どれ。なるほど、わかったぞ。犯人はサングラスをかけて侵入した。しかし館内が暗すぎて慌てて取り外し、放り投げそのまま忘れてしまった。差し詰め、そんなところだろう。
さすが高志大先生。
なんて素晴らしい推理だろうか。
サングラスを鑑識にかけて調べてくれ。
かしこまりました。
いいじゃんこれ。
今回探偵物で行くってことね。
塩沢さん冴えてるね。
でしょ、
いいでしょ。
もう坂本さんさ、コンサートの本番まで1週間来てるんだよ。それなのにさ、劇の脚本書いてくれなんて、もうね、いくら牧師先生だからって無茶ぶりすぎるって。
さすがオリーブ協会の誇る名スタッフだね。
まあ、褒めるのは全部読んでからにしてよ。まだ続きあるからさ。
先が気になるわ。
でしょ。
なになに。
高橋先生、
鑑識の結果が出ました。
当ててみせよ。チョコレートだろ。
そうです。これまでの事件同様、チョコレートの成分が検出されました。
やはりな。過去1ヶ月の間に起きた数々の盗難事件、その現場の全てでチョコレートが採取されている。同一犯人に違いない。名付けて怪盗チョコレート。よほどチョコレートが好きな犯人と見えるな。まあ気持ちはわからんでもない。私もチョコには目がない。警部、引き続きチョコレートの線で洗ってくれ。
かしこまりました。洗わせていただきます。
人を不幸にしてまでも自分が幸せになろうとするようなこのような輩は俺は絶対に許さん。
高橋先生、ご立派です。
かっこいい。うわ、しかしこの犯人気になるわ。
でしょ。あ、実はね、まあちょっとネタバレになっちゃうんだけど、この怪盗チョコレートっていうのはね、実は存在しないんだよ。
え？
そうなんだよ。実はね、いろんな事件は全部別々の犯人なんだよ。まあそれはね、話のもっと先の方で明らかになるんだけどね。
へえ、そうなの。
そうそう、この話のテーマは、犯人が誰かっていうのはメインテーマじゃないんだよ。テーマね、全然別のところにあるんだよ。
そうなんだ。何？
しかし一向に怪盗チョコレートは捕まらず、 名探偵たかしの評判は地に落ち、世間から激しい非難の声が寄せられるようになった。そうなの？
怪盗チョコレートめ、この私を手こずらせやがって。チョコレートといえばこんな時は、落ち着く。チョコレート、手袋、チョコレート、手袋、この2つをポケットに入れたのは確か1ヶ月前。手袋がチョコレートで汚れている。そして私は現場で常にこの手袋をつけていた。
先生、先生、先生、怪しい男を捕まえました。
何、本当か？
この男はこれまでの事件の全ての現場の近くで目撃されています。
俺は何もやってないぞ。ただチョコレートに関してはまだ証拠は上がっておりませんが。
なるほど。警部、
はい、
私に任せてくれ。君、後ろを向きなさい。
あ、後ろ向け。
これは何だ。
チョコレートだ。
これが動かぬ証拠だ。
あれ、でもさっき調べた時はなかったんだけどな。
警部、しっかりしたまえ。
はい、
この男は怪盗チョコレートだ。
わかりました。さすがの推理でございます。本当にありがとうございました。
ぶち込んでしまえ。
わかりました。さあ行くぞ塩沢。
何もやってないぞ。僕は何もやってない。
大体僕はチョ
コレートが嫌いなんだ。僕は何もやってない。
この男、君と同じ名前にしたの？
そう、僕自身をモデルにしてんだよね。
そうなんだ。で、つまりこの話は探偵自身の罪がテーマになってるっていう、そういうこと？
そうなんだよ。いや、普段はすっごく偉そうなのに、自分の立場が悪くなった時は人を貶めてでも平気で身を守ろうとするような、そういう人間の姿を描きたかったんだよね。
そっか。
チョコレートが全部なくなってるんだけど、知らない？
知らないな。
なんかさ、いつもチョコレートだけすぐになくなっちゃうんだよね。
あ、それは塩沢さんが食べてんだよ。
そうなの？
そうなんだよ。彼はさ、みんなで食べるためのおやつをいつも一人でこそこそ食べちゃうんだよ。
か？
あ、これね、この間ね、塩沢さんがボール蹴ってて割っちゃったんだよね。
あ、でもさ、クリスチャンは許し合いだからさ、このことも秘密にしといてあげてよ。
わかりました。
先生、先生のお話で使っているスライドって塩沢さんが作ってるんですってね。すごいですね。
あれね、あのここだけの話なんだけど、実は僕が自分で作ってんだよね。
そうだったんですか。うん、
でもさ、教会のスタッフの顔も立ててあげなきゃいけないから、彼が作ったことにしてあげてんのよ。
先生優しいですね。
もしかして君全部気づいてる？
え、何、気づいてるって何のこと？
いや、なんでもない。でさ、結局これ話どうなんだこれ。
あ、その捕まった人は、刑務所でさ、絶望のあまり病気になって、死んじゃうんだよね。
え、そうなの？じゃあ探偵は？
あ、探偵？探偵はね、結局嘘が全部バレちゃうんだよ。あの警部がさ、最初にポケットを探って何もなかったじゃん。で、探偵が調べたら突然チョコが出てきたじゃん。
うん、
あれやっぱりおかしいなと思った警部が自分で独自に調査して探偵の嘘を全部暴くんだよ。もう世間はカンカンだよね。
よくも罪のない人を殺したな。
許してくれ。
こんな奴は死んで叱るべきだ。
許してくれ。
なんか読むのがしんどい展開になってきたな。でもさ、これここまで絶望的にしたらどうやってさ、オチに持ってくの？
そこなんだよね。いや、そこやっぱりすっごく悩んだんだけど、これさ、教会のゴスペルコンサートでやるやつじゃん。だからやっぱりイエス様を描けないかなと思ったんだよね。で、イエス様ってさ、この世界を作られた方なのに人として来られて、僕たちの罪を全部背負って死んで蘇ってくださったじゃん。そこで僕思いついたんだよね。この劇にイエス様みたいな役を登場させられないかなと思って。この劇の脚本書いたのは僕じゃん。だから作者としての僕がこの場面で劇の中に飛び込んで再登場するのはどうかなって思ったんだよ。
飛び込むとか意味わかんないし。なになに？すると突然茶色のパーカーを着た不思議な人物が現れ、倒れた探偵たかしをかばうように立ちはだかったのであった。
いやー、さすがにこれはちょっと無理があるんじゃない？
塩田さん？塩田さん？
みんな、もう彼を許してくれないか。
あんた、あの時冤罪で捕まって刑務所で死んだはずの塩沢って人じゃないかい？
そうだよ、確かに僕はその塩沢だ。僕は確かに死んだ。 でも再び戻ってきたんだ。みんなには理解してもらえないとは思うけど、ただ彼を許し守るために戻ってきたんだ。
なんかちょっと気味が悪いな。ちょっとなんか行こうぜ、もうなんかちょっとずらがるぞ。
あんた本当にあの人なのか。さっき俺を許すって言ってくれたのか。
うん、そうだよ。
でもなんで生きてるんだ。
それはね、これは僕が書いた物語だからさ。
そしてその人物は光に包まれ、ゆっくりと消えていったのであった。カン。
塩沢さん、僕が悪かった。僕は君に対して、そして神に対しても罪を犯した。でも君にもう一度会いたいよ。戻ってきてくれよ。劇の中から戻ってきてくれよ。
ああごめんね、なんかね最近お腹の調子悪くってさ。あ、どこまで読んだ。
戻ってきた。
ん、
塩田さん、全部知ってたんだよね。
そうだね。
こんな僕を許してくれるのかい。
その脚本を読めば僕の気持ちがわかるよね。
ありがとう。ありがとう。そうだ、僕は今までのことを全部教会の人たちの前で告白します。いや、YouTube を見ているすべての人の前で告白するよ。
坂本さんならきっとそう言ってくれると思ったんだ。つまりここまでが全部僕の脚本だったってわけ。
そうなの？
ほら、これ見てよ。
僕は今までのこと YouTube を見ている人の前で全部告白します。
うそ。
そしてここまでのやり取りも全部録画させてもらったよ。
え、マジで。
ほら、あそこにカメラがあるでしょ。ほら、あそこ、
え、
あれ、ほら、
あ、
これこれこれ、
ええー、
色のパーカーを着た不思議な女性。
先生、お前お客さんから。
すいません、みそぼらしくなった姿のままお話ししていいですか。ちょっとここで入れるのもね、なんかなと思って。はい、すいません、ありがとうございました。頑張りました。でですね、ちょっとね、脚本上僕が主役じゃないと成り立たない話になっちゃったんで、不本意ながら主役になっちゃったんですけど、はい、本当は恥ずかしがり屋なんですけどね。ちょっとお話ししてもいいでしょうか。はい、皆さん、ハイルブロンの怪人という事件をご存知ですか。これ実はこの今の劇の脚本を書くにあたり最初のヒントになったのがこの事件なんですね。これね、1993年から2008年まで、ドイツを中心に全ヨーロッパで起こった40件の犯罪現場から同一の DNA が検出されたっていう事件なんですね。で、そこからこの警察はね、東欧系の女性、東ヨーロッパ東欧系の女性だという人物像を浮かび上がらせて、もうこの謎の大犯罪者を逮捕するために全ヨーロッパをまたいで大捜査をしたわけだね。ところが2009年になって真相が明らかになるんです。この、ね、捜査に使った綿棒が全部同じ工場で作られていて、その工場で東欧系の女性を雇っていて、素手で梱包作業をしていたので出荷時点ですでに DNA がついていたということで、ドイツ警察史上最大の汚点だって言われてたねえ。でね、皆さん、まあこの世にはいろんな犯罪がいて、悪い犯罪者がいっぱいいて、で、まあ犯罪だけではなく、この世の中にはたくさんの問題があってね。で、日々警察は犯人探しをし、謎解きをし、そして賢い人たちはどうやって社会の問題を解決しようかと知恵を絞ってますよね。で、皆さん個人個人の人生でもいろんな問題があって、まあ、例えばもうなんか付き合うのが難しい、すっごい好きじゃない人とかがね、周りにいるとかね、まあ、いろんな問題があると。で、まあなかなかね、人生思い通りにいかない、理想通りではない現実に四苦八苦してると思うんですよね。で、人によってはなんでこんな苦しい人生生きなきゃいけないのかなっていうふうに、その生きる意味自体も失ってしまう、その謎に、そのミステリーにぶつかってしまって、もう答えがないというふうになってしまう人もいるわけですよね。つまり人生は謎に満ちてるんですね。人生はミステリーに満ちてるんですよ。で、私たちはですね、問題解決のために何かこう糸口をつかみたくて、犯人探しをね、日々やってると思うんですよね。でも、うちの会社の上司が俺の人生の犯人だと、ね、妻が犯人だと、思い通りに子供育たない子供らが悪いんだと、ね、政治家が犯人だと、まあ、いろいろあると思いますけど、あるいはね、この社会の構造そのものがもうそもそも悪いんだ、それがいわば犯人だとね、いうふうに思ったりする。だけどもしかしたらね、根本的に見当違いの方向性で捜査をし続けてしまってるのかもしれないですよね。もしかしたら犯人は自分かもしれないっていうね、ことなんですよ。さっき劇の中で塩沢さんがこんなふうに言ってましたね。塩沢さんがね、いつも偉そうなこと言ってるのに、自分の立場が悪くなったら人を貶めてでも身を守ろうとするような、そういう人間を描きたかったんだというふうに言ってましたけども、どうでしょうね、皆さんも胸に手を当てて考えてみれば、まあ、多分ね、この教会の牧師ほどは性格悪くないと思いますけど、
多かれ少なかれね、思い当たることあるんじゃないでしょうかね。結局は自分が可愛いんだというのが人間ではないでしょうか。だけどこの人間の性質は、まあ、聖書ではね、罪って言われてるんですよね。で、罪っていろいろイメージあると思うんですけど、聖書では罪っていうのはそもそも何かっていうと、この世界を作った作り主である方、まあ、それを聖書では神と言ってるんですが、その方を無視して生きている状態がもう罪の根源だと。で、この状態になってるので我々は悪いことをしてしまうんだというね、というふうにこう聖書は言っているわけですよね。で、このですね、人間の性質がもう如実に現れた事件がこの歴史の中で一度、まあ、最大の事件がね起こりました。それは2000年前にこの神である方が自分の作った世界に飛び込んできた時に、まあ、さっきの劇ではその脚本家の人がね、劇に飛び込んだと思ったら実はトイレでしたっていう、そういうオチだったんですけど、聖書によると本当にその神様が人として飛び込んできたことがあったのですよ、それがイエス・キリストだと言ってるんですけども、その時に人間はその方を十字架につけて殺してしまったんだね。まあ、それはイエス・キリストのゆえに自分らの罪が暴かれるのを恐れ、そして無実の罪をかぶせてこの方を殺してしまったのです。ところがね、これら全てのことが実は神が人間を許すために作った脚本だったってね、聖書には、まあ、聖書に脚本って書いてないんだけど、聖書を読むとそれがわかるわけ。イエス・キリストが生まれるはるか前からこういう人物が現れますよという予言がいっぱい書いてあるんですけど、例えばこういう言葉がありまして、このイザヤ書っていうのはキリストが生まれる600年ぐらい前に書かれた、予言書なんですけどね。誠に彼は私たちの病を負い、彼っていうのがこのやがて来る救い主を指して言ってるわけね。私たちの痛みを担った、それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。咎っていう言葉は罪と同じ意味だと考えてくださいね。つまり、まあ、人間はキリストを殺しておきながら、あいつは悪いやつだから神に罰せられたんだろうって思ったわけね。ところがそれらすべてのこと、その人間のそういう行動すらも最初から神様のプロットの中にあって、脚本として描かれていて、人間はその通りに行動したんだと。そして人間が犯したすべての罪を彼の上に乗せ、キリストが死んで、そしてよみがえることで人間にも罪の許しと新しい命を与えるのですよと。それらすべてが神の計画だったのだということが聖書を見ればわかると。で、そのことを知った人間が、さっきの劇を思い出していただきたいんですけど、そうだったんだ、神様、私は罪を犯しました、どうぞ許したまえというふうに人間が言うところまで脚本に書かれたわけですね。で、私はその神様の脚本にまんまと乗ってしまった一人であります、はい、まんまと乗ってしまいました。で、こう脚本通りになるっていうのはね、皆さんなんかちょっとそういうの怖いって思うかもしれませんけど、まあ、その気持ちわかりますけどね。脚本通りに行動するとか、なんか屈辱的かもしれないし、なんか抵抗したくなるかもしれませんけど、まあ、本当に心から言えることは、このね、すべてを見通している神の手の中で神様完敗ですと、もうあなたの方が圧倒的に勝ちでしたというふうに降参できる時の気持ちといったら、もうなんかね、 その気持ちよさといったらないよね気持ちいいんだこれがね、はい、あのおすすめですもう降参して神の脚本通りになっちゃった、もうこれ最高ですということで、イエス・キリストに出会うことをぜひお勧めしたいと思いますね。キリストに出会うとね、あの人生の謎、世界の謎、いろんな謎が次々と解けていきます。なぜ私はここでこうしているのだろう、そして私は一体どこに向かっているのだろう、それらのことがすごくクリアに見えるようになってきます。心からお勧めできる生き方です。あの聖書のことを知りたい方はぜひいつでも教会に来てください。この教会では日曜日と水曜日と、朝10時半からいつも礼拝をやってます。どなたでも関係です。それから YouTube でも日曜日の礼拝は配信してますので、いきなり礼拝とかちょっと怖い方は YouTube を見ていただいても大丈夫です。で、あの玄関のところにね、あのちょっと聖書のことが書いた小冊子が2つぐらいあるので、ぜひ持っていってください。はい、ありがとうございました。